今これを聞いているそこのあなた、ちょっと想像してみてほしいんですが、
はい、
もしあなたがデリバリーのピザ2枚にですね、1800億円を支払ったとしたらどう思いますか？
1800億円ですか？いや、それは間違いなく人類の歴史上最も高くついた、そして最高に胃もたれするピザですよね。
本当にそうですよね。いや、そんなバカな話あるわけないじゃないかって思うかもしれないんですけど、
ええ、
実はこれ2010年に現実世界で本当に起きた出来事なんですよ。
あの有名なエピソードですね。
はい。そして今日私たちが深掘りしていくのはですね、かつてそのピザを買うためのなんかただの怪しい電子データだったものが、今やアメリカ政府が国家の備蓄として本気でかき集めようとしているっていう、そういうお話なんです。
なるほど。わずか十数年でただのデータが国家レベルの資産にまで変貌を遂げたわけですからね。このダイナミズムこそが今回のテーマの面白さだと思いますよ。
まさにそうなんですよ。で、今回この壮大なテーマを読み解くための情報源がまた最高にユニークなんですよね。
ほう、どんな情報源ですか？
なんとですね、愛知県にあるバドミントン教室のフェニックス愛知っていうところがあるんですが、そこの広報担当の匠さんが書いた極めて熱量の高いブログ記事なんですよ。
バドミントン教室の広報担当者さんが未来の金融インフラについて語っているんですか？それは素晴らしいですね。
そうなんですよ。
優れた洞察っていうのは、なんか金融街のど真ん中からだけじゃなくて、ごく普通の日常の視点からこそ生まれることがありますからね。
本当にそう思います。この記事のベースになっているのは大塚祐介氏の著書である今さら聞けないビットコインとブロックチェーンという本なんですが、
はいはい、
その匠さんの噛み砕き方と情熱が本当に素晴らしいんです。
ということで今回の私たちのミッションは明確です。
お願いします。暗号資産って聞くとなんだか難しそうな専門用語ばかりで、ただのマネーゲームだと思われがちじゃないですか。
まあ世間一般のイメージはそうですよね。
でも今回は投資のテクニックなんかには一切触れません。これは私たちが当たり前だと思っているお金の概念を根底から上くす壮大なテクノロジーの物語なんですよね。それをあなたのために限界まで噛み砕いて解読していきます。
いいですね。単なるデジタルの話題として終わらせるんじゃなくて、これが私たちの社会インフラとしてどう進化していくのか、そして信用というものの形がどう変わるのか、全体像を俯瞰していきましょう。
はい、よろしくお願いします。まず前提として共有しておきたいちょっと衝撃的な数字があるんですが。
何でしょう？
ビットコインなんて数年前に流行った怪しいデータでしょって、もしあなたが思っているなら、今日でその認識は完全にアップデートされるはずです。
ええ。
なんと、2016年末の時点では、1BTC が10万円だったんですが、この記事が書かれた2025年7月時点では、なんと 1BTC が1800万円に到達しているんですよ。
わずか8年ほどでそこまでいったんですね。これは人類の歴史上でもほとんど類を見ない金融資産の急激な成長ですよ。
すごいですよね。
一時的なバブルではなくて、長期的なトレンドとして価値が再評価され続けている証拠だと言えますね。
日本国内だけでもすでに1200万人もの保有者がいるそうです。もう立派な暗号資産大国ですよね。
そうですね。
昔はただの決済手段くらいに思われていましたけど、今や株式とか証券と同じ金融資産としての位置づけに変わってきていて、税制改革の議論まで進んでいるんです。
ええ、社会的な扱いが全く変わってきましたね。
そして情報源の記事によると、政治の世界でも決定的な動きが起きていまして、これはあくまで中立的な事実としての報告なんですけども。
はい、もちろんです。
アメリカではトランプ大統領が暗号資産首相を宣言して、なんとビットコインを国家の準備金として備蓄する政策を打ち出してるそうなんですよ。
いやー、つまり個人がパソコンの中で楽しむマイナーなデータからですね、国家が国力を維持するために本気で備蓄を考えるレベルへと完全にフェーズが変わったということなんですよね。
でもちょっと待ってくださいよ。ここで私はリスナーの皆さんの疑問を代弁したいんですけど。
はい、何でしょう？
数年前に暗号資産の大暴落とかニュースを連日騒がせた大事件がありましたよね。
ありましたね。
正直なんか怪しいイメージが拭えないんですよ。本当に国家が備蓄するほど信頼できるものなんですかね？
その疑問はもっともです。そしてまさにそこが今回のテーマの非常に重要なポイントになってくるんですよ。
と言いますと？
あのニュースを騒がせた大事件が一体何だったのかを正確に理解する必要があるんですね。
なるほど。
確かに2021年からの4年間は市場にとって厳しい冬の時代でした。その中で起きた最大の事件といえば、当時世界第2位の規模を誇っていた大手暗号資産取引所 FTX の破綻ですよね。
あのもじゃもじゃ髪の若き天才経営者って言われていた人物の事件ですよね。
ええ、サム・バンクマンフリード、通称 SBF ですね。
はいはい。
彼がユーザーから預かっていた莫大な資産を自分の別会社の投資なんかに無断に流用していたことが発覚したんですよ。
ひどい話ですよね。
ええ、結果として彼は計7件で有罪になって25年の懲役刑を受けました。でもですね、ここで絶対に間違えてはいけない本質があるんです。
本質ですか？
この FTX ショックはブロックチェーンという技術の欠陥によって起きたと思いますか？
違うんですか？システムがハッキングされてお金が盗まれたわけじゃないんですか？
違います。ブロックチェーンのシステム自体はその間も1秒たりとも止まることなく完璧に動き続けていたんですよ。
あ、そうだったんですね。じゃあ何が問題だったんですか？
問題だったのはその取引所を運営していた人間のガバナンス、つまりモラルの崩壊なんですよ。
なるほど。
わかりやすく言うと、銀行の金庫自体はめちゃくちゃ頑丈だったのに、金庫版の頭取が勝手にお金を持ち出していたのと同じなんです。
ああ、なるほど。テクノロジーの敗北じゃなくて人間の強要さの敗北だったと。
その通りです。そしてここでぜひ知っていただきたい驚きの事実がありまして。
何ですか？
FTX の破綻によって他国では顧客の資産が消失して大パニックに陥ったんですが、なんと日本の顧客の資産だけは全額返還されたんですよ。
日本のユーザーだけ全額戻ってきたんですか？どうしてそんな魔法みたいなことができたんですか？他国はお金が消えちゃったんですよね。
魔法じゃありません。徹底したルールの力なんですよ。
ルールの力？
日本は過去にマウントゴックス事件とかコインチェック事件といった大規模なハッキング事件を経験していますよね。
ああ、ありましたね。ニュースでよく見ました。
その痛くれしい教訓から、各国に先駆けつて暗号資産取引所に対して顧客資産の分別管理というものを法的に義務付けていたんです。
分別管理？つまり取引所の運営資金とお客さんから預かったお金を全く別の財布に入れておきなさいよっていうことですか？
その通りです。もっと具体的に言うと、日本の法律では顧客の資産をインターネットから切り離されたコールドウォレットと呼ばれる絶対に手が届かないデジタル金庫に保管することが義務付けられていたんですよ。
ほうほう。
だから FTX の親会社がどれだけ資金を流用しようとしても、日本の法律で守られたその金庫には物理的にもシステム的にも指一本触れることができなかったんです。
いやー、すごい。過去の失敗から学んでガッチガチの防御システムを作っていたんですね。
ええ、この制度設計によって日本のルールは国際社会から優等生と高く評価されることになりました。人間のモラルとか善意に頼るんじゃなくて、適切なルールで縛ることで安全性を担保した世界的な成功例になったわけです。
それは誇らしい事実ですよね。でもちょっと気になったんですが。
はい。
人間の管理者がいる取引所がルールで守られているのは分かりました。でもそもそもビットコインという技術自体はどうやって安全性を保っているんですか？社長も管理する中央組織もいないんですよね。
そうです。そこがビットコインという発明の最大のブレイクスルーなんですよ。
ほう。
私たちが普段使う円とかドルなんかの法定通貨は中央集権ですよね。
はい、日銀とかが管理してますもんね。
ええ、日本銀行や政府など絶対的な権限を持つ中央が発行し管理し帳簿をつけています。つまり国への信用で成り立っているわけです。
そうですね。
それに対してビットコインは分散型、あるいは P2P ピアツーピアと呼ばれます。特定の国や中央銀行の都合で勝手に大量発行されるようなことがない、管理者のいない民主的なネットワークなんですよ。
管理者がいないのにどうやって不正を防ぐのか、ここからが本当に面白いところなんですよね。ちょっと私なりの比喩で説明させてもらっていいですか？
はい、ぜひお願いします。
従来の銀行のシステムが、支店長だけが分厚い金庫の奥底でいつでもこっそり書き換え可能な秘密の帳簿を持っている状態だとします。
ええ、中央集権の典型的なイメージですね。
それに対してブロックチェーンは、例えるなら巨大なスタジアムに何万人もの人がいて、全員が絶対に消しゴムで消せない同じノートを持っている状態なんですよ。
なるほど。
誰かがA さんから B さんに1万円送るよって叫ぶと、スタジアムにいる全員が一斉に自分のノートにその取引を書き込むんです。そして隣の人とノートを見せ合って、みんな同じ内容だねって監視し合っている、こういうイメージですよね。
完璧な比喩ですね。 一部の管理者に依存するのではなくて、ネットワークに参加する世界中のコンピューターが対等につながって、すべての取引データを同じ台帳として分散して保存しているんです。
はい。
しかもそのデータはすべて暗号化されていて、ウェブ上で公開されています。もし誰かが過去のデータを改ざんしようとしても、スタジアムにいる他の全員のノートも同時に書き換えないと、辻褄が合わなくなりますよね。
それは無理ですね。
ええ。実情、マネーロンダリングのような不正操作や改ざんが不可能な、極めてクリーンなシステムだということです。
でもそこで一つ、素朴な疑問が湧いてくるんですよ。
何でしょう？
そのスタジアムの全員が持っているノートに、一体誰がどうやって新しい取引のページを書き加えているんですか？なんか勝手に書いたら偽造できちゃいそうじゃないですか。
そこで登場するのがマイニング、つまり採掘と呼ばれる壮大な暗号解読レースなんですよ。
レースですか？
ええ、世界中で行われている送金取引はそのままでは未承認の状態なんです。これを約10分に1回の頻度でブロックという箱にまとめて、正しい取引であることを承認して、過去のブロックの最後尾に鎖のようにつなげていく必要があるんです。
だからブロックチェーンと呼ぶわけですね。
その通りです。
その箱に鍵をかけてつないでいく作業を誰かがやっているわけですね。
ええ、ここで少しだけ技術的な話をしますが、非常に重要なので噛み砕いて説明しますね。
お願いします。
このブロックに鍵をかけるには、ハッシュ関数という技術と、ナンスというランダムな数字の文字列が使われるんです。
ちょっとストップです。ハッシュ、ナンス、なんか一気に IT の専門書みたいになってきましたよ。リスナーの皆さんもうっとなっているはずです。要するに高度な数学のテストみたいなものですか？
あ、失礼しました。もっとわかりやすくしましょう。ハッシュ関数というのは、例えるなら巨大なミンチキです。
ミンチキ？
ええ、牛肉の塊を入れたらひき肉になって出てきますよね。でもひき肉から元の牛肉の塊には絶対に戻せないじゃないですか。
絶対無理ですね。
この一方通行の変換を行うのがハッシュ関数なんです。どんな取引データを入れても全く規則性のないランダムな文字列、つまりひき肉に変換されるんです。
なるほど。絶対に元に戻せない暗号の箱に取引データを閉じ込めるわけですね。じゃあナンスっていうのは何ですか？
ナンスはその箱を完全にロックするための最後のダイヤル上の番号だと思ってください。
ダイヤル上の番号？
ええ、ただこのダイヤル上、何億何兆通りもの組み合わせがあるんですよ。マイニングを行う人たちは自前の超高性能コンピューターを使って 1,2,3 と、もうしらみつぶしに数字を当てていくんです。
ええ、
この途方もない計算作業をプルーフオブワーク、つまり仕事の証明と呼びます。
ちょっと待ってください。しらみつぶしにですか？
ええ、
世界中の業者が膨大なコンピューターと電力を使い果たしてまで、なぜ10分に1回のただの鍵開けレースにそこまで熱狂するんですか？電気代だけでもバカにならないですよね。
まさにそこなんですよ。なぜ彼らが痴話になって計算するのか。
はい。
それはその果てない計算レースに勝って、一番最初に正しい鍵、つまりナンスを見つけた勝者にだけ新しく発行されたビットコインが報酬として与えられるからなんです。
ああ、なるほど。ボランティアでノートをつけてるわけじゃなくて、システムを維持する仕事をしてくれた人へのご褒美として新しいお金がポンと生まれる仕組みなんですね。
だから価値を掘り出している。だから現実の金鉱脈の採掘になぞらえてマイニングと呼ばれているんですよ。
いやー、めちゃくちゃよくできた仕組みですね。人間の儲けたいっていう欲求を利用して、システム全体のセキュリティを強固にしているわけだ。
さらにこの仕組みにはもう一つドラマチックな仕掛けがありまして。
何ですか？
ビットコインは中央銀行のようにお金を無限に去ってインフレを起こすことがないように、最初から発行上限が2100万枚とプログラムに刻み込まれているんです。
決まってるんですね。
ええ、現在すでに約1960万枚が発行されていて、完全に枯渇するのは2141年と予測されています。
有限なんですね。まさにデジタルゴールドじゃないですか。
そして4年に1回、だいたいオリンピックイヤーの時期に半減期というものが訪れるんですよ。
半減期？
これが何かというと、マイニングレースの勝者がもらえる報酬のビットコインが文字通り半分に減らされるルールのことです。
報酬が半分になっちゃうんですか？じゃあマイニングする人たちはやる気をなくしちゃうんじゃないですか？割に合わないって言って。
普通はそう思いますよね。でも歴史は逆を証明しているんです。
というと？
市場に出回る新しいビットコインの量が半分に減るということは、それだけ希少価値が高まるということなんですよ。
ああ、なるほど。
現実の金、ゴールドも掘れば掘るほど見つけるのが難しくなって価値が上がりますよね。
それと同じ現象を数学的なプログラムで人工的に作り出しているんです。事実、過去の半減期の後は毎回大きな価格上昇が起きています。だからマイナー多機は報酬の枚数が減ってもなおこのシステムを信じて計算レースに参加し続けるんですよ。
完璧に設計された自立型の数学的なエコシステムですね。なんか鳥肌が立ってきました。でも最初はただのプログラムのコードとか電子データだったわけじゃないですか。それが現実世界で1800万円というものすごい価値を持つに至った、その歴史的なターニングポイントって一体何だったんでしょうか。
すべての始まりは2008年11月です。サトシ・ナカモトと名乗る今も正体不明の人物がインターネット上に投稿したたった9ページの論文から始まりました。
サトシ・ナカモト、聞いたことあります。
ええ、最初は一部の熱狂的なプログラマーたちがボランティアでコンピューターを回していて、オンラインゲームのコインのような事件的なデータに過ぎなかったんです。
そこで登場するのが冒頭でお話ししたあの事件ですね。リスナーの皆さん、ここに戻ってくるんですよ。
はい。
2010年5月22日、フロリダに住む一人のプログラマーがネットの掲示板でこう書き込んだんです。誰か俺の持っている1万ビットコインとピザ2枚を交換してくれないかって。
するとイギリスに住む別のユーザーがそれに応じまして、現実のピザ屋さんに注文を入れてフロリダの彼の家にピザを届けさせたんです。
はい。
そして約束通り1万ビットコインが送金されたんですよ。
当時としてはただの遊びだったかもしれないですけど、現在のレートで換算すると1万ビットコインは1800億円ですからね。1800億円のピザですよ。
とんでもない金額ですよね。
でも金額の大きさよりもずっと重要な意味がこの日にはあるんですよね。
ええ、この日ただの電子データが人類の歴史上初めて現実世界の商品と交わって交換価値を持ったんです。
なるほど。
暗号資産協会ではこの5月22日をビットコインピザデーと呼んでいて、今でも毎年ピザを食べてお祝いする風習があるくらいなんですよ。
面白いですね。つまりこれら全体を通して私たちは何を目撃しているんでしょうか。情報源であるバドミントン教室の広報担当の匠さんはブログの最後で非常に熱い言葉でこう結論付けているんです。
はい。
人類は国家への信用に代わる数学とテクノロジーへの絶対的な信用を発明したんだと。
いや、見事な要約ですね。普段私たちが使っている1万円札の価値は、日本という国が滅びないという信用によって成り立っていますよね。
そうですね。
しかし、ビットコインは国家の権威とか、どこかの偉い社長の保証で成り立っているのではありません。
はい。
絶対に改ざんできないという圧倒的な数学的証明と、世界中の人々が互いを監視し合う分散型のネットワークへの信頼で成り立っているんです。これは人類における信用という概念のまさにパラダイムシフトなんですよ。
正体不明のたった9ページの論文から始まって、1800億円のピザを経て、今やアメリカの大統領が国家の準備金として語り、日本が法整備の優等生として世界をリードする金融インフラへと成長したわけですよね。
はい。
匠さんがブログに、まるで極上の SF 映画が現実世界で進行しているようだと書いていましたけど、私も本当にその通りだと思います。
ええ。FTX 事件のように扱う人間のモラルが問われる出来事はありましたけれど、日本のように適切なルールとシステムを組み合わせることで、この技術はより安全で健全な次世代の社会インフラへと確実に進化しつつあるんです。
そうですね。
単なるトレンドではなくて、私たちは歴史的な転換点の真っただ中に生きているんですよ。
本当にそう感じます。リスナーの皆さんに最後にお伝えしたいんですが、あなたが今後ビットコインに投資をするかしないかっていうのは全く問題ではありません。
ええ。
ただ、このブロックチェーンというテクノロジーが社会の根底にある信用の仕組みを変えようとしているという事実を知ること。これこそが情報過多のこれからの時代を生き抜くための最強の教養であり、武器になるはずです。
全く同感です。見えないテクノロジーの裏側にあるなぜを理解することは、世界を見る解像度を劇的に上げてくれますからね。
さて最後に、今回一緒に探求してきた数学とテクノロジーへの信用という概念から、もう一歩先のことをあなたと一緒に考えて、このディープダイブを締めくくりたいと思います。
もし未来において、人類が自分の財産や価値を最も安全に保存する場所が、特定の国の領土でもなく、政府が管理する銀行の金庫でもなく、国境も一切持たない数学的に証明されたネットワーク上に完全に移行したとしたら、
はい。
その時、 私たちが何百年も当たり前だと思ってきた国家や国境という概念自体は一体どういう意味を持つようになるんでしょうか。
深いですね。ぜひ明日いつものようにお財布を開いて紙幣を見つめるときにですね、この壮大な問いを少しだけ思い出してみてください。愛知県のバドミントン教室のブログから始まったこの深い探求があなたのお金の概念を少しでも揺さぶったなら嬉しいです。それではまた次回のディープダイブでお会いしましょう。